小川雅弘脚色、オーディオドラマリビングバイブルによる旧約聖書人物シリーズ、神を見た人々、その9、モーセの後継者ヨシュア、取るべきところなお王子。第6章、エリコ攻略。
いよいよ明日はエリコ攻略という日の夜、私は不思議な体験をした。私がエリコの町を見上げていた時、一人の人が目の前に現れたのだ。その人は抜き身の剣を手にしていた。私は歩み寄り、こう問いただした。あなたは味方か、それとも敵なのか。
私は主の軍の将である。
その声を聞くと、私はその場でひれ伏して彼を拝んだ。
あなたは天使の軍勢の主なのですね。従います。どうぞご命令を。
靴を脱げ。ここは聖なる地である。
私は直ちにその言葉に従った。今にして思えば、あれはきっとカナンの地で最初の戦いに内心恐れていた私に、主が、この戦いはお前が戦うのではなく、ヤハウェの神が天の軍勢で戦ってくださるのだ。だから恐れずに戦えと言われたのに違いない。こうして私の率いるイスラエルの民はエリコの町に着いたが、町を四角に囲む城門は固く閉じられていた。誰もがイスラエル人を恐れていたからで、一っ子一人出入りできないほどだった。ところが今度は主が直接私にこう告げたのだ。
お前はもう勝ったも同然だ。町も人も皆お前たちのものだ。6日の間全軍を率いて、日に一度町の周囲を回りなさい。その後ラッパを手にした7人の祭司と契約の箱が続き、7日目には7度回り、祭司がラッパを吹き鳴らしなさい。祭司がラッパをひときわ高く長く吹き鳴らしたら、全員大声で時の声を上げなさい。町の城壁は崩れ落ちるだろう。その時四方八方から町へ攻め込むのだ。
神様、本当にただそれだけで、あのそびえ立つエリコの城が崩れるんですか？
崩れると思う。お前はあの後悔の奇跡を忘れたのか。信じて全軍を率いるのだ。城壁が崩れたら一気にエリコの町の中に入り、住民は皆滅ぼせ。だが遊女ラハブとその家の中の者たちは助けなさい。彼女は我々の偵察者をかくまってくれたからだ。戦利品には手を出さず、すべて滅ぼし尽くしなさい。もしこれに背けば、イスラエル全体を災いが襲うだろう。ただし、金、銀、および青銅や鉄の器具は皆、主に捧げ、主の宝物蔵に納めなさい。
祭司の吹き鳴らすラッパの音を聞くと、民はあらん限りの大声を出して一斉に時の声を上げた。とどうだろう、突然城壁は大きな音を立てて目の前で崩れ落ちたのだ。イスラエルの全軍はそれとばかり四方八方から攻め込み、 彼らはたちまちエリコの町を占領した。町中の者は全部、男も女も老いも若きも死んだ。また牛や羊、ロバも殺された。ただ神様に言われた通り、遊女ラハブとその家族だけはその命を守った。
第七章、アカンの罪と愛攻略。
エリコ攻略は想像もしなかったような大勝利だった。しかしイスラエル人の中に罪が潜んでいた。主に捧げる者以外は滅ぼし尽くせという私の命令が実は守られていなかったのだ。ユダ族のカルミの子で、祖父はザブディ、曽祖父がゼラフであるアカンが、戦利品の一部を密かに懐に入れていた。そのために主の激しい怒りがイスラエルの上に下ったのだ。エリコ陥落後すぐに、私はまたベテル東方の町アイに数人の偵察者を送り込んだ。彼らは戻ってくるや、胸を張ってこう報告した。
小さな町ですから、2,000〜3,000人もいれば十分です。
すぐに占領できるでしょう。全員で攻めるまでもありません。
そこでおよそ3000の兵が愛に送り込まれた。ところが彼らは散々に痛めつけられたのだ。戦闘中に36人ほどが殺された上、大勢の兵士が愛の住民に石切り場まで追われ、次々に倒れた。イスラエル軍はこの敗北ですっかり怯えてしまった。私と長老たちは心を痛め、衣服を裂き、頭に塵をかぶって、夕方まで主の箱の前にひれ伏した。私は主に向かって思わずこう叫んだ。ああ、主よ、エモリ人の手によって私たちを滅ぼすおつもりなら、どうして私たちにヨルダン川を渡らせたのですか。どうしてすでに得ていたもので満足させてくださらなかったのですか。こんなことになるくらいなら、ヨルダン川の東側にとどまっていればよかったのです。ああ、主よ、敵に背を見せてしまった今となっては、どうすることもできません。カナン人や近隣の民族がこれを聞けば攻めてくるに決まっています。もはや全滅です。そうなれば、あなたの大いなる皆はどうなるのですか。
顔を上げて立ちなさい。イスラエルは罪を犯したのだ。私の命令に背いて、取ってはならないと命じた戦利品を盗んだ。盗んだだけではない。偽って自分の持ち物の中に隠している。だからお前たちは敗れた。これで敗北の原因が分かっただろう。今ではイスラエルの方が滅ぼされる運命にある。その罪が完全に取り除かれなければ、もう私はお前たちとは共に歩まない。だからまずお前が立て、皆にこう告げよ。各自明日に備えて自分を性別しなさい。イスラエルの神である主がこう言われるからだ。誰かが主のものを盗んだ。この罪を取り除くまで敵を破ることはできない。明朝お前たちは部族ごとに進み出なさい。主が犯人のいる部族を示されるだろう。その部族は氏族ごとに分かれて進み出なさい。主が犯人のいる氏族を示してくださるだろう。次にその氏族は家族ごとに進み出なさい。そして犯人のいる家族は一人ずつ前に出るのだ。主のものを盗んだ者は全財産もろとも火で焼かれる。主の契約を破って全イスラエルに災難をもたらしたからだ。
翌朝早く、
私は主の前にイスラエルの各部族を進み出させた。するとユダ族に犯人がいることが分かった。ついでユダの各氏族を進み出させるとゼラフの氏族だと分かった。今度は家族に分かれて主の前に進み出させたところ、ザブディの家族ということになった。ザブディ家の男子が一人ずつ連れ出されると、ついに犯人はザブディの孫アカンであると判明したのだ。私はすかさずアカンに正した。我が子よ、イスラエルの神に栄光を期し、本当のことを白状しなさい。さあ、何をしたか包み隠さず話すのだ。
私はイスラエルの神に対して取り返しのつかない罪を犯しました。ふと見るとバビロン産の美しい街灯と金の延べ棒と銀とがあったのです。銀は200シェケル、金は50シェケルの値打ちがあると思いました。するとどうしようもなく欲しくなり、それらを自分の天幕、テントの下に埋めたのです。銀は一番深いところに隠しました。
早速人をやって戦利品を探させたところ、アカンの供述通り、天幕の下に隠してあった盗品が掘り出され、さらに深いところからは銀が見つかった。それらはすべて私のもとに運ばれ、主の前に並べられた。私は全イスラエルと共にアカンをアコルの谷に連れて行った。盗んだ銀、街灯、金の延べ棒、それに息子、娘、牛、ロバ、羊、天幕など、全財産も一緒だった。私はアカンに厳しく言い渡した。どうして我々にこんな災難を招くようなことをしでかしたのだ。今度は主がお前に災難を下される。民は彼とその家族を石で打ち殺し、死体を焼き、その上に石を高く積み上げた。その石塚は現在も残っており、谷は今もなおアコル、災いの谷と呼ばれている。こうしてようやく主の激しい怒りは収まった。それから主は私に命じてこう言われた。
恐れてはいけない。勇気を出しなさい。全軍を率いて愛を攻撃せよ。勝利は目の前にある。私は愛の王と全住民をお前の手に渡す。エリコとその王にした通りだ。ただし、ヨシュアよ、今回は奪い取ったものや家畜を自分たちの戦利品としてもよい。町の後方には伏兵を置きなさい。
そこで私は本隊が愛に向かう前に、3万の精兵を密かに派遣し、いつでも行動を起こせるよう、愛の後方のそれほど遠くない場所に伏兵として忍ばせた。私は伏兵たちにこう説明した。さて作戦だが、まず本隊が攻撃を仕掛ける。愛の軍は前回同様に町から出てきて戦うだろう。そこで本隊は逃げる。彼らはそれを追いかけてくる。つまり町は空っぽになるというわけだ。彼らはイスラエル軍がまた逃げていくぞ、この前の通りではないかというに違いない。そこに隠れていたお前たちが飛び出し町に攻め入るのだ。主は町を私たちの手に渡してくださる。そこに入ったら町に火をかけるのだ。
こうして3万の精兵は夜中に本隊を離れ、愛の聖壇とベテルとの中間の地点に隠れた。一方、私の率いる本隊はエリコの宿営にとどまって夜を過ごした。翌朝早く、私は兵を起こして長老たちを伴って愛を目指し、愛の北にある谷を前にして陣を敷いた。 その夜、私はさらに5000の兵を選んで、町の西方に隠れている別動隊に合流させ、自分はその谷で夜を過ごした。愛の王はイスラエル軍が谷を渡ってくるのを見ると、朝早くアラブの平原で迎え撃とうと町を出た。もちろん町の後方に伏兵がいるとは夢にも思わなかったろう。私の率いるイスラエル軍は散々痛めつけられたように見せかけ、一斉に荒野へ退却した。すると愛の町中の兵士が追撃しようとおびき出されたのだ。案の定町は無防備になった。愛からもベテルからも兵士は一人もいなくなり、町の城門は開け放たれたままだった。その時主は私に命じられた。手にしている投げ槍を愛の方に差し伸べよ。私が愛をお前の手に渡すからだ。言われた通りにすると、その合図を待っていた伏兵が一斉に飛び出して町の中になだれ込み、火を放った。愛の兵士たちが振り返ると、町から昇る煙が空いっぱいに立ち込めているではないか。彼らは逃げ場を失った。私とその全軍は煙を見て伏兵が町に侵入したことを知った。それで追いかけてきた者たちに向き直り反撃に出た。町に侵入したイスラエル軍も出てきて背後から敵に襲いかかった。このようにして愛は罠にはまり全滅したのだ。生き残ったり逃れたりした者は一人もいなかった。しかし愛の王だけは捕虜とされ、私のもとに連れてこられた。イスラエル軍は愛の全軍を一人残らず倒すと町へ取って返し、残っていた民を次々に撃った。こうして愛の全住民12,000人がその日のうちに死に絶えたのだ。私は最後の一人にとどめが刺されるまで投げ槍を愛の方に差し伸べたままでいた。ただし家畜と分取り物はそのまま残しておいた。それはイスラエル軍のものだった。あらかじめ主が私にそうしてよいと告げていたのだ。焼き払われた愛は荒れ果てた丘となり現在に至っている。私は愛の王を夕方まで火にかけて晒し、日が沈むと死体を下ろして町の門の入り口に投げ捨てた。その上に積み上げられた石の山は今も見ることができる。
第8章、動かなくなった太陽と月。
神様はイスラエルの民が約束の地に着くまでに多くの奇跡で助けてくださった。これもその一つだ。エルサレムの王アドニセデクはヨシュアがエリコ同様愛を占領して破壊し、その王を殺害したことや、ギブオンの住民がイスラエルと和平交渉を行い同盟を結んだことなどを聞いて非常に恐れた。それはギブオンが実質的には王国の都のようであり、愛よりも大きく、
そこの男たちは皆勇士だったからだ。
そこで王は近隣のエモリ人の王たちに使者を送り、こう伝えた。
さあ、ギブオンを滅ぼすために手を貸してくれ。彼らはヨシュアやイスラエル人どもと和を講じたからだ。
それで5人のエモリ人の王たちは連合軍を編成してギブオンを攻撃した。ギブオンの人々は急いでギルガルにいる私のもとへ伝令を走らせた。
しもべどもお助けください。少しでも早く援軍を出してください。産地のエモリ人の王たちが連合して攻めてきます。
そこで私はイスラエル軍を率いてギルガルを立ち救援に向かった。その時主は私にこう言われた。
恐れることはない。私は彼らをお前の手に渡した。一人としてお前に立ち向かえる者はいない。
私はギルガルから夜通し行軍して敵軍を吸収した。主が敵を混乱に陥れたので、イスラエル軍はギブオンで彼らに大打撃を与え、逃げる者をベテホロンとアゼカとマケダまで追って打ち倒した。敵がベテホロンの丘を下って敗走するとき、主はアゼカへ至る道に大粒の雹を降らせ続けて彼らを滅ぼした。事実、イスラエル軍が剣で殺した者よりも雹に打たれて死んだ者の方が多かったので、この時私は民の前で大声で祈った。
太陽よ、ギブオンの上にとどまれ。月よ、アヤロンの谷から動くな。
するとどうだ、太陽も月もイスラエル軍が敵を全滅させるまで動かずにいた。なんと太陽は丸一日天にとどまっていたのだ。こんなことは後にも先にもなかった。こうして私が率いるイスラエル軍は山地、ネゲブ、低地及び山の斜面の国々と王都を征服した。彼らはイスラエルの神、主が命じた通り、その地に住む者を打ち滅ぼした。これらはすべて一度の出撃で果たしたものだ。イスラエルの神、主がイスラエルのために戦ったからだ。まことにヤハウェの力は偉大だった。
第9章、カナンの地の十二部族への分配。
こうしてカナンの地はことごとく我が民のものとなった。思えば戦いに次ぐ戦いの年月だった。老人となった私にある日主は声をかけられた。
お前は年老いたが、まだまだ占領しなければならない国が多くある。その地は次の通りである。
こうして全地が明確な境界線のもとに各部族に分配された。この土地分配をめぐる神聖なくじ引きは、主の見守りのうちに幕屋の入り口で行われた。さらに特別な地域が私のものとされた。主が私には望み通りの町を与えようと言われたからだ。私はエフライム山中のティムナテセラフを選び、町を再建してそこに住んだ。ついで私はモーセ様が命じた通り、イスラエルの神である主のためにエバル山に祭壇を築いた。立法の書に私のためにのみを当てたことのない石で祭壇を築けと言われている通りに、祭壇が完成すると祭司たちはその上に焼き尽くす生贄と和解の生贄を捧げた。また私は民が見守る中で祭壇の石に実戒を刻みつけた。それから長老、裁判官、在留外国人も含むイスラエル人全員は二組に分けられ、一方はゲリジム山のふもとに、もう一方はエバル山のふもとに立った。両者の間には主の契約の箱を担ぐ祭司たちが全員を祝福しようと待ち構えていた。すべて先にモーセ様が命じた通りに行われた。私はモーセ様が律法の書に記した祝福と呪いの言葉をことごとく読み上げた。モーセ様の与えたすべての戒めが、女や子供、それに在留外国人も含む
全回収の前で読み上げられたのだ。
第10章、シェケムでの契約の更新。
次に私はイスラエル人全員を指導者である長老、裁判官、長たちと共にシェケムに召集した。全部族が神の前に立ったとき、私は次のように告げた。
イスラエルの神、主はこうお語りになった。
もともとお前たちの先祖たち、アブラハムやナホルの父、テラはユーフラテス川の東に住み、他の神々を礼拝していた。しかし、私はお前たちの父祖、アブラハムをユーフラテス川の向こうから連れ出し、カナンの地に導き入れ、その子イサクから多くの子孫が生まれるようにした。イサクが授かった息子はエサウとヤコブだ。エサウにはセイル山周辺の地域を与えたが、ヤコブとその子供たちはエジプトへ下って行った。その後、私はモーセとアロンを遣わし、エジプトに大災害をもたらした。そうしてエジプトから私の民を解放しようと連れ出した。ところが紅海まで来たとき、エジプト人が戦車と騎兵で追いかけてきたのだ。そのときイスラエル人が私に助けを叫び求めたので、私はイスラエル人とエジプト人との間に暗闇を置き、海を彼らに襲いかからせて溺れさせた。お前たちイスラエル人はこの出来事をその目でしっかりと見た後、長い間アラノで暮らした。そしてついに私はヨルダン川の東側、エモリ人の住む地にお前たちを連れて行った。エモリ人は抵抗したが、私は彼らを滅ぼし、その地をお前たちに与えた。ついでモアブ人の王バラクがイスラエルに宣戦布告をした。バラクはベオルの子バラムを呼び、お前たちに呪いをかけようと企んだが、私はバラムの願いなどに聞く耳を持たず、かえってお前たちを祝福させた。こうしてイスラエルはバラクの陰謀から救われたのだ。次にいよいよお前たちはヨルダン川を渡ってエリコまで来た。エリコの住民は対抗して戦った。他にもペリジ人、カナン人、ヘテ人、ギルガシ人、ヒビ人、エブス人が同じように応戦してきた。しかし入れ替わり立ち替わり立ち向かってくる敵を私は全滅させた。またお前たちの前に熊鉢によって神への恐れを送り、エモリ人の二人の王とその国民を追い散らしたこともあった。勝利をもたらしたのは剣でも弓でもなかった。私はお前たちが手に入れるために自ら労したわけでもない地と自ら建てたわけでもない町々とをお前たちに与えた。今住んでいるこれらの町々がそうだ。またお前たちの手で植えもしなかったブドウ畑とオリーブ畑から私はお前たちに食べ物を与えた。
まさにお言葉の通りだ。だから死を恐れかしこみ、誠心誠意ヤハウェの神主にお仕えしようではないか。ユーフラテス川の向こうやエジプトで先祖が拝んでいたような偶像とはきっぱり縁を切りなさい。ただ主に仕え、主を礼拝しなさい。もし主に従いたくなければたった今誰に従うかを決めなさい。ユーフラテス川の向こうで先祖が拝んでいた神々であろうが、この地に住むエモリ人の神々であろうが、好きに選ぶがいい。
しかし私と私の家族とはあくまでも主に仕える。
すると民は口々に言った。
私たちが主を捨てて他の神々を拝むなどありえないことです。
私たちの神主はエジプトで奴隷だった先祖を救い出してくださったお方ではありませんか。そして荒野を旅する間にも私たちの目の前で数々の苦しい技を見せてくださったお方です。
また敵地を進む私たちをいつも守ってくださいました。エモリ人をはじめこの地の全住民を追い出してくださったのも主です。
もちろん私たちは主に従う道を選びます。私たちにとって神様は主お一人だけですから。
いや、お前たちは主に仕え切ることはできないだろう。主は聖なるお方であるばかりか妬むお方なのだ。だからお前たちの反逆や罪を決してお見逃しにはならない。もし主を捨てて他の神々を拝むようなことでもあれば、たとえこうして長い間心にかけていただいたお前たちでも手加減はなさらない。
私たちは主に従います。
今言ったことを本当に守れるのか。お前たちは主に従う道を選んだのだ。
はい、私たち自身が証人です。
よろしい。では今お前たちのうちにあるすべての偶像を除き去りなさい。そしてイスラエルの神主に従いなさい。
はい、主お一人を礼拝しひたすらお従いいたします。
私はその日シケムで民と契約を結んだ。こうしてイスラエル人は主と永遠の契約を結んだのだ。私は民の応答を神の律法の書に記し、その記念として大きな石を取り、幕屋のそばにあるカシの木の下にそれを立てた。それから民を見渡していった。
この石は主がお語りになったことをすべて聞いた。もしお前たちが自分たちの言葉に背くなら、この石が証人として罪を告発することになる。
この後私は各部族をそれぞれ割り当てた地へ送り出した。こうして私はモーセ様から託された大きな務めを果たすことができた。もう何も思い残すことはない。我らの神ヤハウェは大いなるお方、天地万物の創造者、この世界で唯一の誠の神だ。このお方に今も常しえまでも栄光がありますように。
第11章、ヨシュアの最後。この後間もなくしてヨシュアはこの世を去りました。110歳でした。その遺体はエフライムの産地ティムナテセラフに埋葬されました。名は太陽を表すと言いますが、とりわけイスラエルの国では名前にはこの子はこのような生き方をするという両親の願いと神様の予言が込められていました。今回のドラマの主人公ヨシュアの最初の名前ホセアは救われる、解放されるという意味で、後に神様はこの名前の預言者を立てられましたし、新約時代になってイスラエルの民が長い間待ち望んでいた神様の救いの時が満ちた時、神の御子はギリシャ語でヨシュアと同じ名前のイエスとしてこの世に生まれたのです。ヨシュアの生涯はきっとこのイエス様の先駆けモデルでもあったのですね。